街に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲かせラジオ司会のひととです。
アシスタントのひろです。
今日は2人でやってます。
そうですね、チョッペが風邪で欠席で、
はい、本当に寒いですからね。
まあ、その分強力なゲストを呼んでありますので、
つねさん、
はい、
どうも
よろしくお願いします。
フォンマックウィキという、ホームページを作って、はい、フォンコミュニティを盛り上げようとされている、影の立役者というか縁の下の力持ち的な存在の橋本つねおさんです。
そこまで出していいですか。
よろしくお願いします。簡単な自己紹介をお願いします。
はい、フォンマックウィキというあの、まあ、サイトをちょっと、させていただいてます。常と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
常さんとこういうふうにつながるようになったきっかけっていうのは、はい、鶴岡の方に常さんという蕎麦屋さんがありまして、でそちらのブログの方にいきなり、坂田の無線LANの試みはどうなったんでしょうみたいなことを書き込まれたんですよね。
そうですね、まあ偶然というと変ですけども、そのフォンのことを書いていただいているブログをちょっと見さずっと探したりとか見させてもらっている中で、本当偶然エツナさんのブログで皆さん結構いろいろ書き込みとかなんかもされていらっしゃったんで、チリの方というかですね、山形の詳しくはないんですけども、お話をこう重ねていったら、坂田市の隣で、っていうお話があったんで、そういうお話、どうされてるんですかね、ちょっとなかなか情報が、その頃はあまり私の方になかったもんですから、それでまあちょっとそういう書き込みなんかをさせてもらったんですけれども。
でもその、山形の片田舎の情報まできっちりね、フォローしようというその姿勢がね、素晴らしいなって思ってるんですよ。
そうですね、まあフォン自体がやっぱり、なんかコミュニティっていうような形をとってるんで、やっぱりこう、いろんな人たちともやはりつながりを、まあ、自分でもこう持ちたいなと思ってるもんですから、まあ、そういうブログを見つけてはちょっとこう書き込みさせてもらったりだとか、そういうことは、ね、ちょっとさせてもらってるんですけども、
なんか南島原の方にも書き込まれてると言ってましたよね。
そうですね、南島原の島原の欄の方はやはりウィキをやってる関係でそのなんか設定とかいろいろちょっと参考にしていただいたっていうことでメールをいただいたりとかもしたもんですから、まあ、それでちょっと何回かお話、まあ、メールでですけどさせてもらったんですけども、はい、
でその常さんが常さんのブログに書いてコメントをして、で僕がミクシーでしたっけ、ミクシーでなんか確かコメントしましたよね。はいはいはい、でミクシーで、そういう地域発のフォンプロジェクトの方からですね、いろいろと情報発信がないとかなり憤ってらっしゃいましたよね。
はい、確かにその時はまあ探し方が悪かったのかもしれないんですけど、
いやいやそんなことないですよ、うんうん、
やっぱりそういう地域でやってらっしゃる、でしかも本を利用してもらってるっていうことで、うん、やっぱりね、一人でもそういう多くの方、まあ、個人でやってる人もあれば、やっぱりそういうまた考えてる地域とかその商店会とか商工会っていうのもたくさんいらっしゃると思うんで、やっぱりそういうところにこう、まあ、やってるんだよっていうのがもっとこうたくさんのチャンネルというか見えるようになったらいいなっていうのはずっと気持ちとしてあったんで、
そうですよね、
探したりだとかそういうお話、まあ、こういうふうに聞ける機会もできたんですけども、
はい、
ずっと探していたんで、はい、まあ、ちょっとそういうことをなかなかそれが見つけられなかったんでね、書いてたところ、はい、
イライラ
コメントいただきまして、はい、
うん、まあ、実際ね、坂田って1年以上露出しないともう死んだも同然ですよみたいなこと言われてましたもんね。
まあ、本当にどうなっちゃってるのかなっていうのがやっぱりこう他の本の関係でこう話す、ね、人たちのとでもどうしてるんだろう、
どうなんですよね、
何なんだろうね、全然情報ないねみたいな感じになっちゃってたんで、
やっぱりこうコメントでも書いたんですけども、
はい、
グダグダでまだ成功していないのにどんなふうにうまくいかないかっていう情報をね発信して何か意味があるのかなみたいなことを最初は思ってたんですけどね、
うん、
まあ、それでも、まあ、こんなこともね、その失敗事例を知って自分はじゃあ成功事例になるように動くんだみたいなふうに思ってくれる人がいればそういう情報を発信してもいいんだけどみたいなことを言いましたよ ね、
そうですね、
はい。まあ、でもあの後そのいろんな人にね、いや坂田はもう死んでるんですよ、情報的には死んでるんですよっていうふうに言われて、いや俺はまだ生きているっていうふうにね、結構反発っていうんでしょうか、その後だからもうなんか何とかしなきゃなっていうふうにもう一回気持ちを立て直して、そういう気持ちになってたところに、まあ、NHK の取材みたいな話が入ったりなんかして、どんどん加速的にいろんな動きが出てきましたよね、うん。でこのヒロさんとも出会ったのも本当大きかったんですけども、その辺は結構フォローしていただいてますよね。
はい、いろいろブログとかもね始められたり、まあ、この花咲かラジオも始められたのは、はい、あのフォローさせていただいてもらってますんで、はい、
ありがとうございます。
放送というか配信あるたびにいろんなところに書き込みしていただいてるみたいで助かります。
ありがとうございます。
いえいえとんでもないです。やっぱり、ね、せっかく本のそういうこう話題とかやってらっしゃるんで、一人でもやっぱりこう、うん、多くの方に、
そうですよね、
あの本、まず本をっていうものが何かとかどういうことなのかっていうのをやっぱり知ってもらうっていうのがまだ大事なんだろうと思うんですよね。そのテレビとかで大きく取り上げられることもないので、
うんうん、
今までが個人とかでもそのネットでの、ね、口コミっていうので、まあ、ここまで広がってはいるんですけれども、まだ、うん、まだ知らない人っていうのはもうたくさんいるんで、はい、そこのとこもう少し、もう少しじゃないですね、もっともっと知ってもらいたいっていうので、そういうこう話題とかがあればみんなの目に留まるとこに、出していきたいなと思ってます。
うん、だから本当ね、僕も結局人が見てるからこそ頑張ろうっていう気持ちにもなれるのかなと思ってて、常さんがあちこちで配信してくれるのを見ると、あ、もう一つ先を行かなきゃなみたいな、常にねプレッシャーとの両背中合わせみたいな感じで頑張れますよね。そういう気持ちでいるとなんか先に行けるのかなと思うし、で実際こうやって常さんとつながったり、今後ろで聞いていただいてる、ね、佐川さんとか、まあ、そういう方とつながることによって、自分の能力だけではできなかった広がりの方にですね行けるのかなというふうにも思えますしね。まあ、結局それがフォンコミュニティ を広げる結果になれば常さんとしてもいいわけですもんね。
そうですね、やっぱり自分もフォンっていうのがなんでこう自分もこういうウィキを始めたりとか、こういう皆さんとつながりを持つかっていうと、うんうん、やっぱりなんか、まあ、コミュニティっていうことで一応動いてるので、
う
ん、
そうですよね、
やっぱり一人一人でやっぱり助け合い、分かんないところは助け合って、うん、で自分もたくさんいろんな方に助けてもらって、そのウィキなんかもやってますんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからそれをじゃあ自分だけもらってっていうんじゃなくて、やっぱり他の方に返していきたいと思ってるんで。
ただね、ネット上でつながってるだけではなかなか具体的なムーブメントにはなっていかないっていうのがね、本当ずっと感じてることなんですよね。
そうですね、確かに自分もただウィキを書いてるだけとか、そのブログで何か情報を出してるだけっていうのも出しっぱなしになっちゃうんで、何かやっぱりこう帰ってくるものとか、その反響とかっていうのが、まあ、あればまたそれに応えてとか、
うん、
いうふうに、まあ、していかなきゃいけないんでしょうし、まあ、実際、ね、坂田の方のその本のプロジェクトのようにっていうところは、実際私は何かやってるかというとやってないので、
まあ、それはそれでね。
できる範囲では、まあ、お手伝いとか、何か、自分のできるところで協力とかできればなとは思っているんですけども。
うん、ぜひ、まあ、そういう意味でも、はい、今回のねフォン、私たちはフォンというのをですね、はい、フレンズオンネットワーク、つながることから始めようみたいなことをよく言うんですけども、
はいはい、
まあ、そこで今常さんともつながってるんで、オブザーバーメンバーとして、まあ、花咲方ネットの方に参加していただいて、いろんな意見を言ってくれればありがたいなと思ってるんですけども、はい、ぜひ協力いただけませんか。
オブザーバーってなんかちょっと言葉に負けちゃうような気がするんですけども
ご意見版みたいな感じ。
ご意見版もそっちの方が大きくない。このウィンドウが目に入らぬかみたいになっちゃうじゃないですか。
お友達。
お友達、
そうですね。ただそのねやってらっしゃることをその例えばまた自分の方でブログの方とかウィキの方にも紹介させてもらったりとか、
そうですね。
まあ、本当あのお手伝いというか、
うん、
サポーター、はい、ね、サポーターいいんじゃないですか。
サポーター、サポーターいいですね。いいですね。
いいですね。
はい、
サポーター、
そういうふうにさせてもらえればなと思いますよ。う
ん、まああのいろいろほらグループなんかでいろいろディスカッションなんかしてるじゃないですか。まあ、はい、ああいうのをねモニタリングして、あこんな風に動いてるんだなっていうのをね感じていただければいいなと。
わかりました。もうあのサポーターっていうことで
じゃあサポーターにいたしましょう。うん、
はい、
はい、
じゃあ常さん、花坂ネットの、サポーターということで今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー収録楽しかったですね。
楽しかったですね。
あの特にね常さんの真摯な人柄に感銘しました。
そうですね、サポーター第一号、
そうありがとうございます。よろしくお願いしますね。はい、今日は貝沼先生のリクエストがあって前回放送したフォンの安全性に関する補足があるということだったので、はい、サニタンの方にお邪魔してます。
どうも先生お久しぶりです。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりでございます。
前回ので十分だった気がするんですけども、補足ってどんなところが必要だったんですかね。
はい、前回はあのサービスを、受ける側の一般的な人の話をさせていただいたんですが、今回はそのフォンを設置する人の安全性ということに話を絞ってさせていただきたいというふうに思っています。
はい、お願いします。
あそれは大事ですよね。
うん、
で前回はですねその、軒先を借りる、まあ、駐車場を借りるっていう表現を佐藤さん前回されましたけれども、はい、その借りる人のそのまあ、心構えといいますかセキュリティに関する考えというものを話をさせていただいたんですが、今日は設置する人、つまりそのフォンルーターを実際に置く人はセキュリティどうなのということで話を進めていきたいというふうに思ってまして、はい、でそれでですねあのフォンというのはあの他の、市販の無線アクセス LAN ルーターと大きく違うところがありまして、そこが SSID というその、まあ、サービスセットアイデンティファーというものなんですけども、その1位に認識できるその番号なんですね。これを他の、市販の無線アクセス LAN ルーターは1つしか持ってないのを、なんとフォンは2つ持ってるんですね。でその2つの理由が、1つはその、設置した人が使う、まあ、プライベートで使うための SSID と、
はい、
あといわゆる軒先を貸す、あるいは駐車場を貸す、他の人に使ってもらうっていうため の、 その、パブリック用の SSID っていう2つの、はい、使い方ができるようになってます。
うんうんうん、
で前回はそのパブリック用の話をさせていただきました。
はい、
で今回はその、プライベートの設置した人のセキュリティに関してなんですが、これあの通信する際にですね、実際そのフォン固有に付けられているシリアルナンバーから暗号化キーが生成されまして、その暗号化キーを元にしてちゃんとその設置した人の通信は暗号化されて安全性は保たれているということをお話ししたかったんです。
はい、
まあプライベート側はそれでいいんですが、パブリック側は実はその暗号化されてなくてですね、まあ、データの垂れ流し状態になっているということになっています。ですから、前回そのセキュリティに関心を持つ、あるいはその、十分に気をつけるということをプライベートじゃなくてパブリック側での話という形でさせていただきました。ですから今回プライベートの方は、まあ、通常のその市販の無線アクセス LAN ルーターと同じように使えますから、そのまあ、セキュリティに関してその心配せずに設置する人は自由に使えるということが言えると思いますね。でお互いにその2つあると言いながらも、プライベート側からあのパブリックは見えませんし、パブリック側からもプライベートの方のネットワークは見えないということですから、同じ2つの SSID を同じ機械で持ってとしても、それは干渉しませんから全く問題ないというふうに言えると思います。
ということはですね、自宅用のガレージの方には鍵がかかって暗号化されていて、はい、外にある駐車場の方は野ざらしだけども、まあ、観光客の人お友達どんどん使ってくださいって、そんな感じのイメージなんですかね。
そうですね。
ああ、そうですか。分かりやすいですね。
うん、そうですね。
まあ、これで前回の利用者側の安全性に加えて設置提供する側の安全性も確認できましたね。
そうですね、まあ、皆さん本当に、ね、安心して、設置していただけると思います。特に越南さんのようなお店でですね、
うん、
安心して使えるよということですね。
そうですね、
はい、金山先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の前半の配信部分では、
はい、
フォンコミュニティを応援する常さんを紹介しましたが、
はい、
実は日本撮りでこの後にクリアジの佐川さんも登場したんですよね。
うん、
こちらも実は皆さんお待ちかねだと思うんですが、
相当盛り上がりました。
面白かったですね。
最後には常さんも登場したりして、
いやいや、そうですね、常さんも一緒にもうどうなっちゃうのか分かんないけども、いろんな視線でね、
はい、
常さんはほら千葉に在住されてて、都会の視点で、うん、まあ、フォンコミュニティを見つめて、でクリラジの佐川さんは下関というね、うん、まあ、下関の方がずっと都会なんですけども、北九州だとか博多や大阪なんかも近くてですね、うん、まあ、そういうテクノロジー関係にはかなり精通されている、まあ、先進地と僕は思っているんですけども、うん、まあ、山形はね、そういう意味ではインフラも遅れてて、ただそのインフラも遅れてるからこそ実はフォンだということを今回強調した部分もありまして、まあ、
その辺はですね、放送、
まあ、本放送を楽しみにしてくださいと、
ね、どのぐらい撮ったんですかね。
いや、これね、もう2時間ぐらい音源ありますね。
あ、
どれもどれもね、興味深い話でね、
はい、
まあ、しょうがないんで、まあ、エピソードに切り分けて、うん、あまり長すぎると困っちゃうんで、10分から20分ぐらいのパートで配信したいと思います。
そうですね、
で佐賀さんの収録部分は、まあ、これはね、編集をほとんどかけないで、ジングルとかも入れないで、もうそのまんま配信しようかなと思います。もちろんオフレコの部分はちょっと削らせていただきますけどね。
そうですね、
はい、お楽しみに。
お楽しみ、
はい、街に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲かラジオ、またすぐに。